オンザウェイジャーナル、梶原茂のトークトゥートーク。今週と来週は異色のこの方にお越しいただきました。芸人のひろしさん。最近のテレビ、若い芸人たちに頼りすぎだという、そんな声も聞かれますね。で、日本のテレビ界では数多くの芸人がパッと人気者になって、そして消えていく、なんか使い捨て、これが日常になっているというふうな見方もあります。そんな中で当の芸人は一体何を考え、どんなふうに生きているのか、ひろしさんがその内情を詳しく語ってくれます。ひろしさんというと、
はい、
これは他人に言わせると自虐派、
そういうことになりましたね。
別にそんなに言うことないのにと思うんだけど、ひろしさんは繊細な感性を持ってるから、自虐的にいろいろなことをこうおっしゃるわけですよね。例えば、ひろしさん一生好きです、みたいな連中、これもネタにしてますよね。
そうですね、ひろしさん一生応援します、ひろしさん一生ラブです、3年前までたくさん届いてたファンレターに必ず書いてあった言葉です、みんな死んだんでしょうかっていうネタにしましたけど
本当ですよ、一生好きってことは命をかけて好きだっておっしゃってるのに、
はい、
ってことはあなたの一生は終わっちゃったんですね、ってこと。
2年で終わりました。
なんだよ本当に
っていう、
そういうね、
はい、
これも実はひろしさんがお出しになった、はい、東宝出版から出ているひろしです、はい、花も嵐も乗り越えてという
ネタの本ですね。
そうですね、珍欲のフレーズ150本、ひろし著、
はい、愚痴が150本載ってるという本です。
愚痴100本ですけどもこれが売れちゃってて、まあ
これはね、あんまりそう、まだ今年の5月なんであれなんですけど、僕2004年2005年よくテレビ出てたんですけど、その時に出した、ネタ本が、よく売れたんですよね。
50万部売れたっていうことですけども、
そうですそうです。
あの何、やっぱテレビに出てたから売れたのか、それとも、その本は、それ本自体面白かったわけですけども、レベルとしてはこのひろしです、今回出たやつも、
はい、
変わらないっていうか、それ上回るものであるはず。
そうですね、だから本当にこの5年間っていうのは、僕はこの圧迫さ、なんかなんだろうな、窮屈な生活を送ってきたので、それの思いがこう入ってるので、
むしろこちらのクオリティ高い、ね、
よく、ちょっと重くなってるのかもしれないです、内容的に。
ははは
テーマが、
なるほどね、
はい、
そのひろしさんが、はい、確かにテレビつければパッパが出てたっていうのはいつでしたっけ？
それが、2004年2005年ぐらいですね、大体。2004
年2005年、
もう
今から
5、6年前になりますよね。
そうですよね、5、6、7年前になりますけども、あの頃の暮らしと今の暮らしってのは、やっぱりこう1日のローテーションも違いますか？
そうですね、今もちょっとありがたいことにまたちょっと仕事をいただき始めたんですけども、ちょっと前、もう3ヶ月ぐらい前かな、本当何もなくて、仕事が大体月1本、釣りの番組レギュラーで僕やってるんですけど、CS で、
はい、
それぐらいだったんですよね。
ほうほうほう。
だから月1回の仕事のために僕ずっと東京にいるという状態だったんで、そうですね。
なるほど。
暇でしょうがないという。
だって忙しい頃はものすごく忙しい。
そうなんですよ。
どのくらい忙しかったんですか？
もう結局その仕事自体はね、朝始まって夜終わるっていうのが大体基本的なんでしょうけど、
テレビ局に入って楽屋入りして、で、リハがあるものはある、ないものはない、で本番がありました、で次の
現場に行く、仕事する、
やる、終わった、で合間にロケもありの、取材もありで、
だからその例えば、リハ一つの番組出るときに、リハ前のちょっとした時間あるじゃないですか、弁当食べる時間とか、その時に取材が入ってたりとか。
そうですよね。
だからもうで、家に帰って、今度新ネタを来週まで作んなきゃいけないっていうのがずっとあったので。
じゃあ睡眠時間もも
うだからネタを作ってたらもうあれですよね、寝れないっていう。
それ
スケジュール、
それが数年続いたわけですね。
それが、5、6年の2005年6年の
感
じですね。
ですね。
そんな風に
2005年6年。その前っていうのは
あれですね、東京に今出てきてからいきなりあれブレイクしたんですか、それとも東京でスタンバイしてた時期あったんですか。
僕東京出てきたのが26歳で、テレビ出始めたのが32、3だったと思うんですよね。
その間は、
もちろんお笑いを目指して東京に来たんですけど、僕あのコンビでやってまして、
はい、
福岡でお笑いの活動をやってて、
あ、福岡吉本でやってて、
はい、そこに所属してて3年間やって、2人で東京来て、
はい、
で活動してたんですけど2年ぐらい、もうちょっと相棒が辞めたいと言い出して、
辞めたいっていうのはもうあんまり売れなかった、
もう売れないんですよね、売れないど、そうなんですよ、光が見えないということで、で僕も止めることができず、でその後僕あのホストクラブで働くんですよね。
まあ、結構これは有名な話で、あの広島ホスト出身だって言うんですけれども、ホストクラブはどこだったんですか。
三鷹っていう、
あ、三鷹で、はい、東京の、
東京の
ちょっとまあね、中心から外れますけども、
ちょっと歌舞伎町は怖いという理由で、
あ、閑静な住宅街にホストクラブあるんですか、三鷹に。
いや、いろんなとこあるんですよ、意外とホストクラブって。あ、そう、まあ、その規模は小さいでしょうけど。
へ、
でそこで働いてて3年働いたのかな、そこで。
3年もホストやってた。
そうです。
結構ホストクラブ時代は収入はそこそこあったんですか。
ないんですよ、それが。もう本当に今僕39ですけど、39年間で一番貧乏した時期ですね。
え、ホストクラブってよくテレビなんか特徴で、
テレビは大げさにするんですよ、嘘ばっかり
なんか、ボンボンなんかドンペリ上げてくれて、
ないないないないないない
ない
ないないですないです、
だから1000万になったとか、
ないですないです
ないです、ないの、
で大きい店ではひょっとしたらたまにあるのかもしれないですけど、あんなことっていうのはほとんどないでしょうね。
一般的なホストさんの、
まあ焼酎飲んでますもん、ホストクラブで。
そうするとそんなにサラリーマンと変わらない暮らし。
いやもう稼いでる人はちょっと稼いでる人数人いるでしょうけど、他の人はほとんど以下ですね。
以下、
以下。
広瀬さんも以下だ
った。僕はもうトップクラスの以下ですね。
はあ、
月3万円ぐらいしか持ってなかったですから僕。
そりゃちょっと ひどいじゃないですか。
そう、ひどいんですよ。だ、月曜日から土曜日まで、お店出て、日曜日だからアルバイトしてましたもん、僕コンビニで。その時
そうですか。
夢ないでしょ。
むしろコンビニの方が。
そうなんですよ、安定した収入が入ってくるから、はい、1日だいたい9000円から1万円ぐらい夜中働いてたから
よほどいいですよね。
でそれ4回でしょ、4万円でしょ、
は
い、そっちの方がいいんですよ、
プラス3万でね、はい、7万で暮らしてた
と。そうですよ、はい、
でもそれでも折れずにチャンスを待って、チャンスが来たわけですよね。
そうですね。だから
なんでチャンス来たんですか、あの広志です。
もうその、ホストやってた3年間っていうのがおそらく聞いてて、もう僕もともとお笑いをやるため東京来て、でホストクラブも軽い気持ちでアルバイト感覚でお笑いやりながらやろうと思ってたんですけど、なかなかそういうわけにはできなくなって、で、なかなか辞めさせてもらえないんですよね。
なんで辞めさせてくれ
ない。まあいろんな事情があって、ちょっと公共の場では話せないような事情があり、
いろいろあるんだね。
そうなんですよ。で、ずっともうお笑いやりたいけど辞めさせてもらえないっていうのがあって、でその間にやっぱりテレビとか見たら、今まで僕と一緒にやってたお笑いの芸人の人がテレビちょっとちらほら出たりとか。
どのあたりですか、その頃の仲間って言って、ちらちら出始めたって。
あんまりね、
博多大吉とかああいうあたり
は先輩、大先輩なので。
大先輩、
はい、全然まだ名前が今ないのかな、の人たちのテレビ見て、わあ俺は何やってんだってずっとそういう思いを、もう焦りの気持ちがすごく僕はあって、で、ちょっとある機会で辞められたんで、そして急いでこうやったんですけど、1年間。
その急いでやる時にはホストクラブで、まあ、ブランクあったわけですから、どこ行ったらお笑いができるんだろうってのは目標あったんですか。
目標はもう、とにかくそのライブの本数をこなすというのを、そのフリーで活動できるんですよ。いろんなライブハウスがあって、お笑いをやってる小屋が。
じゃあ自分でネタ作って、ライブハウスで手を挙げてやらせてくださいでやってった。
そうです、そうです。もちろんそこでもオーディションがあるんですけど、
オーディションね、
うん、月に大体20本ぐらい出てましたね、毎月。小さいライブも入れて。
そうですか。
だから追いつかなきゃという思いがあったので、そのテレビ出てる同期とかに。
そういう時に一緒にそのオーディション受けて、はい、でそういうライブに出まくってた連中で、
はい、
今残ってる人います、誰か。
ですね、いやいるとは思うんですけどね、ちょっとパッと出てこないな。
ってことはパッと出てこない程度。
あれだ、オードリーとか。そうですね、かぶってましたね。
オードリーあたりが。そうですか。
オードリーとか、あと誰だろうな。あ、それこそ小島よしおが、 グループでやってたんですけども、そのグループと一緒になることは結構ありましたね。
あ、そういう時代ですか。
そうですそうです。
じゃあそこでやっぱり目が出たわけですよね。
ありがラッキーなことに、もう本当にもう売れることだけを考えたんですね、その1年っていうのは。追いつかなきゃっていう、はい、だから僕もともと怠け者なので、めんどくさいことは後伸ばし後伸ばしにするタイプなんですけど、本当この1年っていうのは、ホスト辞めてからの1年っていうのはもういかに売れるかしか考えてなかったですから。
すごい前向きだったですね。
もうこれだけ一生懸命になった僕年ないんですよね。はあ。だからそれっていうのはやっぱそのホスト時代に抑制された、
なるほど、
ね、あの鬱憤というか、あれが
悔しさと、そうそうそうそう、それから あいつにあいつが出るのになんでっていう、でそれの当たったネタはヒロシです。
それがヒロシですです。
あ、もうじゃあその小さなライブの中でヒロシですやってたんですか。
ずっとそうですね、もう1年間は、
はあ、それを誰かが見て、それはメジャーで地上波で
テレビのスタッフの人が見に来たのかな、それきっかけですね。
で最初の番組は何だったんですか、そのヒットにつながるきっかけ。
番組名とか言っていいんですか。
いい、どうぞ。
一番最初にテレビの話が来たのは、エンタの神様っていう当時やってたネタ番組のスタッフの人かな。
このエンタの神様のスタッフってそういうところをこまめにね、
結構ね、小さいライブハウスとかでも
全部見てたんですね。
スタッフの人が来て見てたらしくて。
じゃあエンタでブレイクですか
っていうわけじゃないですよね。最初エンタでエンタの神様出たんですけども、でもう俺エンタの神様出たらもう一気に有名人になれるんだと思ってたんですけど、売れると思ってたんですけど、そうじゃなくて、
みんなであれで売れるはずじゃないんですか。
売れないんですね、1、2回出ても。
意外と、
街歩いても誰も気づいてくれないって。俺もうすごく街の人がわーって、あ、見ましたってなると思ってたんですよ、全国の放送のネタやったら。
そうでしょうね。で
意外とそうじゃなくて、別の番組で、笑いの金メダルっていう番組をが当時やってたんですけど、
あのテレ朝の笑いの金メダル、
笑
金ですね。
そうです、あれですね。
あ、そうですか。
認知されたんだっていう感覚は。
クリームシューが、
そうですそうです、クリームさんの番組で。
ああ、そうですか。
はい、
ははあれでじゃあ認知されたっていうのを、はい、自分が認知したっていう瞬間を覚えてますか。
覚えてます覚えてます。覚えてます。
どんな時シチュエーションですか。
もうあれ一番最初出してもらった時にすごく出たいなって家でテレビ見てて思ってた番組だったんですけど、出させてもらって、なんだろう、1回出させてもらって、なんか冗談で三宅さんも司会されてたんですよね。
そうでしたね。
で、冗談でまた来週も来いよみたいなこと言われてて、で僕客席に座ったんですよね、次の週の収録の時行って。でなんか2週続けて出るっていう、このなんだろうな、全国の放送に、もうそういうことは もちろんなかったので、それでなんか多分世の中の人がこうなんかこうちょっとそわそわとこうなんか声をかけられたりとか、
声かけられ始める
し始めたのがそこでしたね。
はは。
2週続けて出たっていう、なんか
見てたよとか、
はいはいはい、
なんかちょちゃらっと振り返られるとか、
それで
来てるみたいだなって感じは
感じありましたね。
ありました、そっからどうでしょう。
そうですそうです。
はあ、気持ちよかったでしょ
う。ただその動画一気すぎて、もうどうにも、もう
一気でした。
もう一気でしたから、なんか徐々にだったらよかったんですけどね。ガッとこう来たので、もう対応できないんですね僕。
どういう風に対応。
そうなんです。
対応ったら何ですか、サインくださいみたいな感じで一緒に写真撮ってくださいから。
そういうことだったらいいんですけども、例えばもう僕はネタを作ることに一生懸命この1年やってて、そのなんだろうな、おしゃべりの技術とか、そういうことが全くなかったんですよね。まあ今もそうですけど、
いや
でもそれが重要なので、
売
り買い売れたら、はい、
なるほどね。そうか。あとお笑いの方はまあ、こう劇場でやる、ライブハウスでやるのとはまた違って、
はい、
司会者がピアッと振ったことに、まあ、うまいことこう
瞬発的に面白いことを言わなきゃいけない、
返すっていうね。
もう僕はそれが、まあ、できなくて。
ああ、そうですか。
でまたなんだろうな、まあ、例えばそのライブでも何人かいて、 MC の人がいて、ただやっぱりみんなもう瞬発力があるから早いんですよね。
面白いこと言うんですよね、なんか言ったらね、意外なこと返したりね。
それが早いんですよね。
早いですよね。
やっぱそこの流れに僕はこう乗れない性格というか、ちょっとやっぱり引っ込み思案なところがあるので。
じゃあその時にちょっとした敗北感感じたりなんかして、家帰って悶々とするってい
う
の
は、そう、ちょっとどころじゃないですね。だからもうそれがきつかったですね。もう俺はなんでここにね呼ばれてんのに何もできないんだって。
なるほどね。
でもそれきつかったですね。
テレビで見るとあれだけ、まあ、とりあえず頑張って喋ったんだけども、編集で落とされてるとか、
そうそうそうそう、 まあ、喋ってないから喋ってないですけどね元を。
あ、そうですか、はい、でもやっぱりあの広志ですのインパクト強いから、うん、使われ続けることは使われ続けるわけですよね。
まあその2005年
2006
年2年間はですね、ただやっぱりもうやっぱおしゃべりができないとなってくるともういらないってなるわけですよね。
は
あ、な感じだと思いますよ。分かんないですけど。
でもその2年間でどうなんですかね、うん、その一般の今ラジオ聞いてる方は、うん、いやでも広瀬さん売れたよ、はっきり売れてみんなの印象に残ってるし、うん、あの2年間で相当金残したんじゃねえかというふうに思ってると思うんですけれども、
う
ん
う
ん
ね、そうですよね。
それはどうですか。
いや実際残しましたよ僕、はい、忙しくてあんまお金使う暇もなかったん
で、ね、そうでしょうね。
でやっぱその、まあ、結局その出ない時期っていうのが5、6年あったんですけど、仕事がない、さっき言った5、6年あったんですけど、もう全然収入ないでも食えましたからね、その貯蓄で。
はあ、やっぱりね、
だから貯めといてよかったなっていう。
じゃあ普通の人で本当に仕事がないっていう、うん、まあ本当に仕事がない人に比べたら全然実は状況は違うんですよね。ま
あ、
そうです
ね、貯蓄がありましたから、ただ最近なくなってきたのでどうしようかなって去年ぐらいからちょっと思ってきてたところだったので、で最近仕事を来るようになったので、
ちょうどいい波でしたね。
危なかったという。
はあ、このまんまずっとダメだったら、うん、どっかで
もう就職してたでしょうね、おそらく。
はあ、
うん、だってもうその日ご飯食べなきゃいけないのでね。
そうですよね。
嫌ですけど。
じゃあその2年、うん、花のような2年がありまして、これやっぱり結局モテたりもしたわけでしょ。
いやだからそれがね、僕よく言ってたのがモテたいモテたいって言ってたんですけど、あんまりこのそれを実感できることがないんですよね。例えばどっかのじゃあ地方行って、ネタやってわーってお客さんいっぱい来るじゃないですか、で見たら広してうちわ持ってる人とか
も、いや最高じゃないですか。
最高でしょ。
いくらでもなんか OK みたいな感じ、
OK、 いくらでも OK みたいな感じじゃないですか、じゃあその後何かって言ったらもうじゃあ広しです広しです広しです、ありがとうございましたって吐けるわけですよね。だったらもう帰りのタクシー乗って帰るだけですよね。うん、
まあね、なんでも別にこっちにもっとやましい気持ちがあれば、うん、さっきうちは持ってたよねってこうやってまあにじり寄ることだってできれば、
そのさっきうちは持ってたよねっていうのどこでそれ言えばいいのかなって言った時に、言うタイミングないでしょ。
でも本当にもう根性決めれば、タクシーを待たしておいて、ちょっとバッとこう裏に回ってね、そのうちはの子が帰るんで、ちょ俺ヒロシだけどさっきありがとねみたいな
ちょっていう周りにも他にもいっぱい女の人いるんですよ。ちょっとその人に言ってたら、何あのヒロシはって
だから
なるじゃないですか。
その辺が上品なんですよ。
いやいやいや、それ下品だ、そこまで下品なことやったら多分ね、もう食っていけないですよ、その2年間も。
そうかな、俺やってる人いると思うけどな。
いやなかなかね、難しいですよ。意外とや
っぱお笑い芸人は上品なんですね。
なんか
綺麗なんだそういうところが。
わかんないけど、昔僕が小さい時に憧れたお笑い芸人の姿とは違いますよね、最近の風潮っていうのは。今のね、
ジェントルマンですね、
じゃないとやっていけないのかなっていうのもありますし、世の中の流れ的に。
じゃあまあそういう素人さんはなかなか難しかったかもわからないけれども、うん、少なくとも好きなキャバクラへ行けば、
あ、行きましたね、
ヒレシさん本物だ
ってね、なると思うじゃないですか。
なるでしょ。
で実際ね、僕テレビ出まくってた時に、もう忙しい時ですよ僕が、ひどく、で周りの人から、昨日俺キャバクラ行ったんだけど、うん、なんか、まあ、その人も芸人なんですけど、今日はヒロシは来ない、連れてこなかったのとか、よく言われるっていうのを俺よく聞いてたんですよ。
だからヒロシに来てほしい、ヒロシ来たらもうスターだぜってこと。
そうだと思って僕はもうキャバクラに行きたくてしょうがなくなったんですよね。まあ忙しいから行けないわけですよ。でちょっと忙しさも落ち着いてきて、お金はあるじゃないですか、
はいはい、
で僕はもう張り切って行ったんですよ、うん、まあモテやしない、もう時代が違う芸人になってるんですよ。
そんなもんですか。
そんなもんなんですよ。もう恐ろしいですよ今の。昔で、ね、10年20年前だったらやっぱりとは違いますね、その世の中の感覚というか。
なるほどね。
もう全然喋ってくれないですもん。
じゃあ安清さんの時代みたいな、うん、まあ、ある程度こうね、1年2年しっかり売れとけば、あとずっと余韻が残るっていうんじゃなくて、
ないですね、
もう旬な時だけ
だけですね。だから多分そういうお店の人も慣れてるんだと思いますよ、そういうお笑いネタが来るとか、
ね、で本当に美味しいとこだけつまんで、
そうです、
あ、なんだ、ちょっと前まで売れてた人ねみたいな感じ。
そうです、そうです。
そんな寂しい思いをしたんですか。
そうです、そうです。
はあ、じゃあ一番いい時は忙しすぎて遊べなかったって。
そうなんですね。だからもうさっきも言ったようにいっぺんに来たから、まばらに来てくれればね、程よくなんか良かったのかなっていうのは ありますけどね、2
年分を10年にしてくれれば、
そうなんですよ、
ちょうどうまいこと間に入って、
本当そうなんですよ、分けてほしい、
分けてほしい、
だってここ3ヶ月ぐらい仕事やってますけど、もう2年分ぐらいやってますもんね、仕事こう本数を、あまりもなかったので、
なるほど、
これまでが、分けてほしい。
じゃあその夢みたいな2年間、まあいいも悪いも含めて夢みたいな、はいはい、わー怒涛のような2年間があって、
はいはい、
で引く時ってのも早かったですか？
それね、よくねそういう風に思われがちですけど、僕の場合もうあんまりもうちょっと嫌だったんですよね、もうそのに逃げたいと思ったんですよ、そのテレビ出る、テレビ出ること、ネタを作ることから、僕はもうちょっと仕事が減るっていうことをもう選んじゃったんですね。
あ、そうですか。自らあまり望んでしがみつくって気はさらさらなかったと。
もうそうなんですよ。
それとあれとあれですよね、あの女の子のアイドルで、こう作り上げられたアイドルでね、売れて売れて売れて、でも自分の本当の気持ちとはどんどんかけ離れていって、はいはいはい、結局嫌になっちゃって、はいはいはい、失踪しちゃったりする子っていたでしょ、はいはいはい、今でもいるかも分かんないけど、はいはい、アイドル、それにちょっと心境似てるかも、
ね、気持ちわかりますね。もう逃げたくなるんですよね。そのままじゃもうちょっとおかしくなると思ったの で減らしていったので、で多少やっぱりさっき言ったように貯蓄があるわけじゃないですか、ならもうそこが一番天国ですよね、お金があって。
じゃあその瞬間割と良かったですね、自分で意図的に減らしてって、でお金もあるし、余裕はあるし、そこそこ名前もあるから、みんなは知ってくれてるし、というような
時間もあるし、
ここは結構天国な、
そうなんですよ。だから好きな、釣りとか、バンド音楽活動とか、
今に続く、
そうなんですね、そういうことをや
れたので、もう当時やってたんですか？
また違うバンドだったんですけど、
違うバンドをやってて、音楽活動もやりながら、で好きなライブだけはちょっとやって、
そうですね、だ最初はいいんですよね、
よかったじゃないですか、それは、
ただそれが、最初の頃はまあ多少やっぱり仕事とかもあったんですけど、食っていく分ぐらいの、それがもう去年ぐらいからかな、なくなってきたので、それからですね、ちょっとあきついなっていうのは、
だから
出なくなってからはすごく良かったですけどね、最初の方はですね、
最初のことね、ただ一旦その人気者になった時に、その人気者が人気者でなくなるってことの悲哀、それはまあこのヒロシですという本の中にもね、いろいろここに書いてありますけども、やっぱり本当に急に鼻も引っ掛けられないっていう状況っていうのは辛いですか？
辛いですね。
このね18ページに書いてあるヒロシです、
はい、
雑誌の取材で、あ、お忙しいところすみません、と必ず言われますと、人間は簡単に嘘をつける動物なんだと思うとです。
もうあれですね、お笑いのネタじゃないですね、もはやもう。なんか今聞いてちょっと悲しくなってきたな。
なんか分かるよね、
はい、
あの人はこう社交辞令で思って、いや、お忙しいところすみません、ちょっと今お電話で取材いいですか、
暇でしょっていうね。見ないでしょっていう、
分かってんだろうって、でも一応言うんだよね。ああそういう時に心傷つくわけですね。
そうです、
ああそういうね。で、ヒロシです、はい、独り言で噛みましたっていうね、
は
い、
家でテレビ見ててなんか喋ってて、それで噛みますから僕、あんまり喋り慣れてないので。
やっぱあの不思議なもんですよね、売れてる時って多分あの、寝てなくても、あんまりネタも作ってなくても、こうポンと言われたらポンと返せるような、その場に馴染んでるっていうんですかね、それはあるらしいですね、思わぬ力が出るっていう。
そうなんです、あのだから振り返って考えて、僕もそのおしゃべりができないんですけど、なんかの時に昔僕が自分が出たおしゃべり番組を見たら、意外と喋ってるんですよね。
ほうほうほう、
意外と、あこんなこと言ってんだ過去の俺はという、だから過去の俺ってすげえなって意外と自分で思ったりとかしたのは あったな。
それってのはね、もしかして分析するとやっぱりヒロシはスターだったんですよね、その頃は、まあ、一番最も旬な、そうするとみんながその旬の今一番のトップスターのヒロシを生かした番組作りをやろうっていうんで、周りがそういう空気作っていくんじゃないですか、MC も持っていく、それから
もちろんもちろんそれもあるでしょうけど、
週にいる連中もゴールはヒロシに打たせようっていうんでこう振ってくるっていう。
いやだからそのゴールね、シュートを僕は打てる技術がないので、瞬発力も、 だからあれなんですけども、過去見たらやっぱりそれなりにやってたんだなっていうことが、
なるほど、ね、
肝心の僕がねダメだったらどうしようもないので。
あ、それともう一つは、あの何言ってもおかしい時って多分売れてる時ってあるんでしょうね。
あれはありますね。
ありますよね。
ライブとか特にそうですけど、
あれは怖いね。だからヒロシっていう人間が動いてるだけでお客さんがうわーヒロシだっていう。
そうなんですよ。もう無条件に盛り上がりますから。
でどうもと言っただけでうわー
そうですそうです
って感じですか。
はいはい。それが、まあ、僕のネタってもともとそんな受けるネタではないんですよね。本当はライブ会場とかでバーっていうネタじゃないんですよ。
まあ、しみじみするネタですよね。そうなんですよね。
謙遜とかじゃなくて、で実際僕そのホスト辞めて1年間そのいろんなライブハウスで出たじゃないですか。その時もあんまり受けてはなかったんですよ。
あ、そうですか。
うん、ただ、例えばじゃあ100人いて、いたとしたら大体2人ぐらいは極端に笑う人がいたんですよね。だからそういうネタだと思ってたんで僕は、もともとそんな万人に受けるネタだとは思ってなかったんで。ところがそのやっぱり売れてくるともう万人が笑うわけじゃないですか、そのホールのみんなが。
不思議です
ね。だからもうおかしいなとは思いつつも、なんか、まあそれに慣れていくわけじゃないですか、その状況に。
だからエンタの神様みたいな、そういう、うん、あの優れたスタッフは、その100人に2人受ければ OK、 これは多分、うちの加工によって100人が100人受けるものになるっていう触覚持ってんでしょうね、うん、だから持ってって出した、うん、わら金もそうですけども、うん、テレビってそういうとこありますよね、うん、そういうなんか鋭さっていうかね、うん、ヒロシの立ち位置をこうすれば絶対に今受けると、うん、ただそれはもしかしたら2年かも分かんねっていう、うんうん、残酷っちゃ残酷。
そうなんですよね。だからやっぱ結局テレビ出なくなってきて、よその地方とかでライブとかやったら、
はい、
今度なんかあ受けなくなってくるんですよね。
地方のライブで受けないですか。
同じネタやってんのに。
どうなんですか、東京で受けてたものは、うん、歌謡曲なんかだと東京でとりあえず受けとけば、うん、昔の話ですけどね、うんうんうん、東京ですごかった人だっていうのが来て、うん、
なるじゃないですか、
歌ってね地方営業すると、うん、わー受けるっていう、うん、そういう感じは終わりじゃないんですかね。
うん、なかったですね。
時差がねえのかな、
なんだろうな、ちょっとね、こういう感覚ってあると思うんですけど、人って、この人で笑ってたら自分の笑いのセンスを疑われる的なことをあって、笑わないっていう空気がすごくひどい時がありましたね、何回か。だから今落ち目のヒロシで笑ったら私はちょっとダメな人だと思われる的なことが、もうちょっとそういう要素もあるんだろうなっていう感じは僕はその出なくなってから受けましたね。
なんか
あるでしょ、
笑いって。そう、笑いってのはその人のセンスを問うものですよね、
うん、
何に笑うかってんでその人の価値が決まる、うん、今これが面白い、うん、でそれは一方で言うとヒロシのことがよくわからない、だって100人のうち2人しか本当には笑ってなかったわけですから、うん、でも今これに笑っとかないと、うん、今な人じゃないと思われるから、うん、一緒に笑ってくれた人もいたんですよね。
そういうのもあるんでしょうね、わかんないけど。わかんないですよ、
わかんないけど。そうか、そんなことがあって、まあそのヒロシですの時代は、うん、僕は面白いと思ってます。未だにこの本見りゃすっげえ面白いわけですけど、はい、でもそういうテレビの地上波のあの箱の中ではまた次にどんどん新しい人が出てきて、ポストヒロシってのは誰だったんですかね、結局。
そういう立場で言うとポストヒロシなんか誰も求めてないですよね。
そうかな。
そうですよ、
ヒロシ的なスタンス、
いないでしょそんな人。だって同じ
ってうわってこういう来る、
結局だから同じことやっても売れませんからね。
ですからね。ってことは非常に、オリジナリティが強かったんですね。
そうです、みんなそうだと思うんですけどね、テレビ出てる人、芸人さんっていうのは、まあ、それぞれのオリジナルを、もっと掴んだから出れるようになるんだって、
まあね、はい、でもほら例えば新助さんみたいに、はい、多分あの人は何言っても面白いだろうなっていう、はい、
技術がありますからね。
技術と才能とね、はい、めちゃくちゃ面白いでしょ、
はい、
そういう人と、それから一点豪華主義な人がいますよね、うん、
一点豪華主義、
例えばこの武器で面白いけど、
あ、
場面が用意されて、ね、はい、これをポッと言うとドッカーンと来るぞっていう人で、はい、まあ、すごい悪い言葉でくくられると、うんうん、 一発屋ってことですよね、うん、だ
からそれが 僕ですよね。 1.5 価主義ネ タ,、うん、ネタを武器にして、
まあ、そういうふうに言われたことはありますよね、うん、一発屋みたいな、うん、でも一発屋だなんだって言って例えばゲッツもそうですけど、うん、しぶとく一発屋ということで
そうです ねダンディさんの場合はそうですね
出てきますよね、うん、でもねやっぱり僕あの彼ともその後一発屋ってことで一緒に仕事したことありますけど、うん、やっぱり熱心さとか、うん、なんとも言えない面白さはありますよ。
いやもちろんそうですね。
すごいですよ。
もちろんそうですよ。だ同じ僕の事務所の先輩なんですけどダンディさん
は。ああそうですか、う
ん、まあ、もちろんやっぱりあすごいなって思う時ありますね。
そのなんかね、うん、ダメさ加減の出し方がやっぱりプロフェッショナル、ね、
そうですよ。ナンバーワンですから日本であの人は。
あそうですか。
そうですよ。その一発屋の世界ではカリスマですから。
あのねものすごいくだらないシチュエーションで出たんですけど、ね、動物となんか芸やったんだね、うん、で動物に芸つで受けるか受けないかみたいなことで、はいはい、俺が実況中継やったからくだらない話なんですけど、はい、で審査員がヤクミツルみたいなね、はい、そういう番組やったことあるんですけど、はい、あのね面白いんですよ。ただあの、うん、広瀬さんがさっき言ったように、はい、それを見て笑ったら私の笑いのセンスが
壊
れるみたいな人がいて、いまいちうわっとは受けないんだけど、
あるでしょそういうの。
僕なんかものすごい大受けですよ、
う
ん
う
ん、
素直になれば面白いと思うんですよ。
面白くて面白くてそれで技ある、うん、やっぱりね一時期地上波で受けたどんなことがあっても一発やだなんだ言われても、うん、あそこの画面の中で1年なり2年なり受けた人は、うん、やっぱりすごい人なんですよ。
いやそうなんですよ。もう僕驚いたんですけども、あの一緒にあの地方に営業に行ったことがあって、あのダンディさんと、
はい、
もうね異常なほど受けてるんですよねダンディさんが。その
ああそうですか、
うん、だからわあやっぱこの人は大したもんだなっていう、うん、もう全然テレビ出なくなってからですよ。
あそうなんですよね、うん、
で僕もそうだったから
そ、
その状況だったからもう僕は人前に出るのがもう嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、でそれダンディさんが出てるの見てうわこの人はやっぱりすごい人なんだなっていうのは思いましたね生で。
ひろしさんは、うん、あのそのことを、まあ、僕らから見るとネタにしてるっていうか、
そうですね、
あの、うん、自分が売れなくなったってことも含めて自分のキャラクターにして、
はい、
でそれが、まあ、みんなお客さんは喜んでくれてると思うんですけども、はい、ダンディさんはそうじゃなくて本当にいやまだいけるまだいけるって、
うんうんうん、
そういう話はダンディさんなんかと芸談っていうような感じで。
芸談はしないですねダンディさんと、うん、あんまり合わないですし。
あそうですか、う
ん、年に2回ぐらいしか合わないんじゃないですかね。
ひろしさんがその芸人として割とこう話しやすいなとか、うん、俺のタイプかなとかのなんとなくこう納得いかない気持ちを理解してもらえるなというようなタイプ
は。だから、ね、当時 ねあのずっと僕あのご存知かどうか分かんないですけども、いつもここからっていうあの笑いコンビ、はいはい、悲しい時っていうネタを昔やったんですけども、そのコンビの、山田さんっていう人が僕の、東京来てからの一番親しい人で、
はい、
その人にもともとそのヒロシですとかネタも、見てもらったりとかアドバイスとか受けてたんで、
あのバイクバンバンバンってやる人、
あそうですドキドキっていうネタです、はいはい、よく存じて、はい、あの人が僕の師匠的な感じでしたねその当時。
あそうですか。
ネタ作ったら一回全部見せてましたから僕。あ
今どうなすってんですかっていうとまた、
まあ、そうですね、まあ、今何やってるのか分かんないですけどあんまりテレビ出てないんで。
あな
ん、ね、師匠的な存在ですね。
あのお笑いったらテレビ出まくんなきゃいけないんですか。
そうみたい。そうなんですね。
昔の、うん、例えば吉本系の人たちもテレビにいっぱい出る人もいるけども、うん、例えば花月やなんかで、
そうなんですよね、
あのおじちゃんおばちゃんたちで日常的に劇場で喜んでもらう人たちも、はいはい、まあ吉本はありますよね。そういう舞台がね、
舞台がありますけどね、
サンミュージックの場合はそういうのは
ないですよね。舞台やっても生活できるっていうのはね、なかなか難しいことなので、
なんかテレビのお笑いっていうのはその瞬間芸で、その瞬間芸っていうのはその舞台の上での瞬間芸でもあるし、人生の上でも瞬間、うん、輝く時のある一部を切り取っただけのもので、うん、その人の芸人としての面白みっていうのは一生こう続いていく、
うん、
君まろさんみたいな
言い方も。そうですよね。だから僕はイメージしたのはもうそういう感じだったんですけど、お笑いの世界っていうのは、
はい、
やっぱり時代で時代でやっぱり違いますよね。 感覚なんか、だってこんだけ今っていうか、もうちょっと僕が出始めた時ほど芸人がいっぺんにテレビ出るっていう時代ってなかったですもんね、振り返って考えたら。
今どうですか、テレビでもう客観的にこう見てると思うんですけれども、うん、はい、まあ、今ひろしさんがわーってやってた頃と同じようにわーっとやってる人がいっぱいいますよね。こういう状況はどうなんですか、そこにもう一回俺出てくぞと思って見てるのか、それともあこいつらも先はないぞと思って見てるのか、どんな感じですか。
先はないぞっては思ってないですね、人のことは。ただ、見ててもう僕はここの中には入る、こなんだろうな、精神的なもんがないなっていうのはずっと思ってましたけど、はあ、で最近出てるっていうのは、あるちょっと開き直りをしたんですよね僕。まあいいやと、その、まあ、テレビで出て、まあ、つまんないとか言われるんですけど、おしゃべりができないから、まあでも出なくてなんかバカにされるよりも出てバカにされようとちょっと最近思い始めてきたんですよね。
ああ、そうですか。
それで、うん、出ようかなっていう。
じゃあここ数ヶ月でだいぶ心境変わったってこと
ですね。うん、いや相当変わってるんですよ。だから、3月4月ぐらいからかな。
ああ、もうほんと次この間のことですね。そうですよ。じゃ去年の今頃っていうのはどんな感じだったんですかね。
釣りやったりとか、家にずっといましたけどね。もう僕はもう人前に出たくないっていうのが強くて。
で家に行ってネット叩いたりなんかしながら。
そうですそうです。
あの時々
ダメな人です。
このひろしさんの花も嵐も乗り越えてのは最新刊ですね、はい、東宝出版、6年ぶりの書き下ろし見てると、うん、そのマウスを右手で左手は股間にっていうね
バカな
ところに共感するんですけどね。
それをチョイスされましたか。
例えば、はい、そういうね、
そうですね、
ような日々を過ごして、
そうですね
ずっと若者じゃないですか割とどっちかというとそれも含むですよね、
はい、そう含むでございます、もちろん。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、今週もひろしさんです。
これ見てて健全だなと思うのは、この本をね、はいはい、読んでて健全だなと思うのは、うん、非常にひろしさんはあの性的好奇心は全く失ってない。
失ってないなんか言い方ですね。なんか性的好奇心はって言ったらなんかいいですけど、
いやそうです、やっぱり
いいもんみたいな。
本当に落ち込んだらそういう、まず僕はね、うん、鬱状態になってるかなってないかっていうことの、まあ、
基準
としては、うん、エロさを感じなくなる、どうでもいいやと。
ああ、なるほどね。
色っぽいのも
関係ないですもんね。
関係ないと、ただの物体だと、うん、思い始めたらちょっと注意した方がいいと。
なるほどね。
思わず勃起しちゃったっていう時にはこれは結構元気だからどこ女の人が立ってきて、例えばヤクルトおばさんが来た時に意外といい女だなってこう思った時にはまだいける。
なんかヤクルトってありますね。
ありますでしょ。
だからゴロゴロのね、
いや僕それをなぜ感じたかっていうこと、このヒロシですと中でね、僕パチンコやらないんで分かんないんですけど、
はいはい、
パチンコ屋にドリンク係っているんですか。
はいはいはい、いるんですよ。女性が、ボタンを押したら、パチンコ台に上についてるボタンを押したら女性が来て、何かっつってこのジュースのメニューを出して、で玉何個とかで交換してくれるんですけど、その女性がね、なんかねちょっとエロを感じるというか、
いやそういうのありますよね。あの変にエロを売り物にした、まあキャバ嬢好きだそうですけども、キャバ嬢はやっぱりそれは性を売り物にしてるわけですよね。そうじゃない人のふっと見せる色気っていうのに感じますよね。
はい、さっきのヤクルトのねゴロゴロの人とかビルの中たまにいるとハッとしますもんね、後ろ姿とか。
元気です、
そういうことなんですよ
十分だから、これは広志ですというのは、広志さんが非常に今も昔も健全で元気いっぱいやってるということの証
しいいのかどうか分かんないですけど
もだと思いますけれども、はい、広志さんはしかしこの本の中で、はい、いきなりこの表紙が おっぱいですけども、
僕が描いたんですね、水彩画で。
昔から絵を描いてたんですか。
絵は好きでしたね昔から、小学校の時から
きちんとした作品になってるんですよね。
いやいや、そんな大したあれじゃないんですけど、まあ、好きで描いてたんですね。
でこの中で、まあ、絵もさることながら、はい、
文字
書道、
そうですね、本当大したことないんですけど、
金、
ね、
金と、はい、書いてあったり、ひろしですとかって、はいはい、このいかにもこうね墨がにじんだ感じで、はいはいはい、いい感じの書を
そう、まあね、ショーっていうあれじゃないですけども、まあそういうのを載せておりますよね。
だ考えてみたら非常に幅広く活動してるってことですよね。
も何も成立してないっていうだけなんですけども、
今お芝居もなんかやってる真っ最中じゃないですか。
そうですそうです、今赤坂レッドシアターってところでお芝居をやってますね、
お芝居はいつからやってたんですか。
2005年ぐらいから初めて初舞台やって、出まくってた時、
出まくってた時に
一本やりましたね。
そんなこともやったんですか。よく時間が、
そうですね、
それ自分やりたかったらから、
興味はあったのでちょっとやってみたんですけど。
あれですか、ヒロシですってのは きちんとしたコメントを頭に入れて適当にやるわけにはいかないですよね。
どういうことですか。
要するに覚えなきゃいけないってことです
ね。もちろん、
はい、例えばなんとなくこう振られて答えるっていうのはアドリブできますよね。ヒロシさんの芸っていうのはきちんと頭からケツまで覚えなきゃいけない、はい、っていうのはひょっとして舞台と馴染みやすいんですかね。
ただ僕いつも一人でやってるから、お芝居ってなんか複数の人とのやり取りで成立するじゃないですか、だからね、同じ覚える同じ演じるという作業でもちょっと全然違いますよね。
そうですか、で面白いですか
お芝居。ちょっとね、その面白さを理解したくて今お話が来たらやってますけども。
どんな役やってるんですか。
弁護士の役なんですよね。ただその弁護士ってなんかほーってなるじゃないですか、弁護士。
いや
難しいこと言うのかなって言ったら、何も言わない弁護士なんですよ。ダメ弁護士って言いますか、そういった役なので、その難しい用語をポンポン言うような感じのお芝居ではない。
刑法何条何とかかんとかってややこしいこと覚える必要ないと。
コメディなので、このバッドアフタヌーンっていうタイトルでやるんですけど。
そうですか、はい。約まあ1週間にわたって、はい、現在行われている赤坂で、
21日までやってますので、
ですね、やってるわけですけども、はい、今後もじゃあこういう形でお芝居もやるぞと。
そうですね、お話が来たらやろうかなとは思ってますけども。
でこういうところから始めて、はい、例えば新橋演舞場とか明治座とか、そういう方向もあれば行くぞと。
そうですね、基本的にはお芝居の仕事は、お話が来たら全部やろうとは思ってますけど、はい、ただちょっともう分かんないですね。もう難しいから、お芝居の正解が分かんなくて。
そらみんな役者さん全員そんなことおっしゃってるじゃないですか。名優と言われる方も
って言われるんですけど、ある程度の正解はあると思うんですよね。だからそのお芝居の上手下手くそっていうのがあると思うんで、それが分かんないから、
でもどうしようと思って。ひろしさんの場合はそのお芝居の正解もやってるし、それからバンド活動は長くやってますでしょ。
そうですね、この5年ぐらいテレビ出てなくて、暇な時に仕事なくて、の時に僕バンドが好きで、ずっとバンド実際今もやってるんですけど、
それはできなかったわけですよね。その忙しかった、
忙しい時
はできないですよね。テレビ出てる時ね、はい、そのメンバーもに対しても迷惑かけるし、
そうです、
あごめんごめんみたいなことになっちゃう
でしょ。単純に日取りが合わない、
それが今もやり放題だったわけですよ。
やり放題だったんですね。
それは非常に良かった、
ね、いいんですよ。だからもう僕本当にバンドで売れたいなと思ってて、
今
はちょっと正直薄れたんですけど、その時期はもうやることがないから情熱を注ぐとこがなかったので、もうそこに集中してましたよね。
お笑いのヒロシじゃなくて、俺はもうバンドのヒロシだぞと、アーティストミュージシャンのヒロシだぞっていう真剣に考えた。
なれればいいなというのは一番ちょっと情熱を注いでたんですね。その
ベース弾いたんですよね。
そうです
そうですか、ママレード。
そうですそうです。だ一曲ヒットを出したいなと、そっちの世界でも一発当てたいなという思いがありましたね。
だってお笑いで売れた時の女の子の、キャーヒロシと、アーティストでベース弾いてる時のヒロシとはまた違った感覚でしょうね。
まあ全然違うと思いますけど、
ね、両方でキャーキャー言われたらこれはまた面白いですよね。
いやー、たまんないですね。
たまんないですね。それ狙った
狙って、
ま、数年間やって
ましたね。一生懸命
どうですか今のところ。
まあ、あでもなんだかその僕のやってるジャンルっていうのがまたパンクロックっていうジャンルで、
パンクロックね、
あんまりなんだろうな、馴染みのないというか、世界だと思うんで、まあ、実際はそんなに売れる売れないっていうのは多分売れない ですけど、
まあ、そうは言わずに あれですよ、うん、例えば見方を変えれば非常に深く好きな人は好きでしょ、
う
ん、
そうですすごい、だからすごいコアなファンばっかりがいるっていうジャンルなので、
もう家族みたいなもんで、うん、もうひろしさんのベースのあのフレーズを全部覚えてますみたいな人が、うん、ファンにいるわけでしょ、女の子で例えば。
そこまでのファンはいないと思うんですけど、
ちょっとした仕草のあの時の腕を、うん、こうライトが当たった時の後ろ姿がたまらないみたいな。
だからちょっと独特の世界なんですゆえに、例えばじゃあ、僕が芸人で、ヒロシがパンクバンドやってるって言ったら、やっぱ本当のパンク好きっていうのからちょっと反感を食らうわけですよね。
そう、
うん、だからちゃんと僕はパンクが好きでっていう、そういうのを表していかないと、
ええ、
結構厳しい世界ですよね。
それはお笑いの人気者だったヒロシが、なんか
ちょっとパンクと目打ってっていう、でやっぱその世界が好きな人たちから反感を食らうみたいな世界なんですよね。
それはでももう終わったでしょ、うん、そういう時期は。
いやいやいや、まだそのじゃあそのバンドでなんだろうな、ある程度の位置までいかないとやっぱり認めてもらえないというのがあるので、まだ知られてないので、その前に。
そうですか、
うん、その世界で。
ママレードってのは日本にあるパンクバンドの中のどのくらいの
立場にあるんですか？いやいや全然、だって去年から始めたバンドですから、それまだ。
ああそうですか、
はい、
はあ。
だから今、うん、舐められないように一生懸命やってますね。
これは例えばライブはどのくらいの割合でやってるんですか？はい、
大体月1でやってまして。
月1で、
今度はそんな9月には和歌山でライブやりますね。
すごいじゃないですか。
それすごいんですけど、うん、もうちょっとその世界では有名なバンドの人たちとやらせてもらいますね。ラッキーなことにそういうチャンスがありまして、
じゃあいくつかもうすでにそういうバンドとの交流とか、はいはい、その道の先輩大家
そうですね
とも
お付き合いはちょっとさせてもらいます。
あ、いいじゃないですか、はい、新たな人脈ができて。
そうですそうです。
へえ。
じゃあちょっとなんかな、あんまこういう話ってどうなんだろうという、聞いてる人面白くもなんともないかもしれないですけどね、そういう活動もやってますね。
あ、そうですか、うん、じゃあこれだってうまいことすると、日本パンク祭りの時に、
そう、
ね、ママレードが
日本パンク祭りなんですよ、その、和歌山9月出るやつは。
そうなんですか。
日本パンク祭り、西バージョンなんですよね。
へえ。東バージョンもあるんですか？
東バージョンもこの間あったのかな、うん、
それは出て、
それも出てないです。
じゃあ今後西でうまいこと言ったら東も出てくる可能性ある。
なんかどういう仕組みかというのもまだ僕はよく分かってないんですけどね。
あんまり儲からない。
儲からないですよ、それもちろん。みんな働きながらやってる、だから主張が強い音楽なので、だって日本でパンクで売れてるね、外稼いでるってあんまり聞かないんで、嘘になるので。
日本のベスト3ぐらいでパンクだけで食ってるみたいな、
うん、いないですね。
いない、
うん、
もうちょっと受け狙いでコマーシャリズムに乗りそうなバンドにちょっと変更しちゃ う、
まあね、そうなってくるとパンクじゃなくなるのでっていう、なん
か
もう精神的なもう音楽なんかそういう話になってくるんですよね、パンクの世界っていうのは、すごく難しいですよね。
うん、僕らみたいなよそからバカが見てると、
バカじゃない
ですよ、せっかく、はい、ね、ヒロシの名前があるんだから、うん、そこにやっぱりヒロシですを入れ込んで、
ね、
そこから音楽に入ってくってね、ヒロシの世界を、
もうそエンターテインメントとしてはいいかもしれないですけど、
そう考えないですか、
うん、パンクロックではもうかけ離してやりますね、もしやるんだったら。
そういうもんなんですね、ヒロシですが流れてきて、ダンタラララランで、ヒロシですとやってて、ダンタダンタダンタダンタバって入って、ね、締めでまたヒロシですで、ヒロシですヒロシですで終わってくパンクがあったってい
いじゃないかっていうことですけど、なんかちょっと違うなっていう僕の中ではありますね。
まだその2年間の、まあ、後遺症というか、
はい、
引きずってるもんあるんですかね。
2年間の後遺症、
いや要するに2年間売れ続けて暇がなくて、もうひろしひろしでもうテレビ局を駆けずり回って、
はいはいはい、
ネタ作りまくって、はいはい、もううんざりだって思ったあの2年間がトラウマのようにまだあって、そのことを懐かしみながら、ああもうひろしです俺売れたんだよっていうのを本じゃなくて舞台で言うっていう気には。
あ、違う、バンド、バンドの活動と一緒にやるっていうのはもうそれは別物だと、
別物だと
したいというだけで、だからもちろんそのネタはやりますけど別のお笑いの舞台では。
そうですよね、うん、それには戸惑いとか、まあ、なんとかためらいとかそういうのはないわけですね。
それはないですね、ネタをやるには。ヒロシ
です十分ですよね。
そうです、
で今回の本だってヒロシです の、
はい、
トレードマークのシャツ外に出すやつ、
はいはい、
ね、
はい、
いかに昔風な、
そうですね、
解禁シャツみたいなのと、
はいはい、
スーツからこう出すね、はい、あの学校で、浅草方面ですかね。
何ですか
写真は。写真の舞台はあの後ろに、スカイツリーが見えてるんじゃない
ですか。そうですね、いろんなところで撮ってるんですけども、ちょっと路地裏とか
路地裏とか、ね、
いろんなところで撮ってますね。
いかにもなんかちょっとこう寂しげな広
志
のね、
はい、
切なさがこう溢れる写真が
こう出て、グラビアも載っておるという、
はい、誰も見てくれないと、広志です、はい、いい匂いがするおばさんとすれ違うと戸惑います、
ね、そうですね、
そんなおばさんが横をこう通ってる写真がね、
そうそうそう、
あったりなんかするんですが、下町っぽいところがね、
はい、
ありますけども、笑ったな、広志です。あのあれですよ、
うん、
あのなんとなくこう南国のいかにもリゾートっぽいものにしようかなと思って、うんうん、
部屋をね、
部屋をね、はい、したら100円ショップでいろいろ
買ってみたけどね、結果すだれだらけの部屋になったっていうそうなんですよ ね、
そうなんですよ ね、
憧れるんですけどね。
そうなんですよね、というんで広志さんはあのまあ、ベストセラー作家でも結果的にあったし、
そうですね、昔 の、 その結構思いのほか売れましたからね。そうそうそう、
考えてみたらね、この印税だってものすごいバカにできない、
そうです、
大変な額になって、
大変な額です。
これがその売れなかった数年間も
養ってくれたというね、
養ってくれたんですよでこれからまたこの3月に考え方をちょっとチェンジして、
はい、
また売れようと思ってるってことですね。
そうです、そうです。で、またちょっと貯蓄して、
ええ、
また5年間ぐらい引っ込んで、
ええ、
それの繰り返しをやっていこうかなという。
最高じゃないですか。
まあそうできたら最高ですけどもね、まあ、できればずっとね、程よくいければいいんですけど、なかなかその才能がないので。
売れる時ってのは売れちゃうんだよね、
そうですね。
でも人見てると結構そういう人いるじゃないですか。なんかある時期ドーン売れて、だからどうしたのかなと思ったら、なんかのきっかけでドーンと出てくる人って今でしょ。
いますけどそれって稀ですよね。
はあ、
だからお笑いの世界で言ったらその有吉さんっていう元
サイダーの世界の人はそうじゃないですか。
有吉さんぐらいですよね、そういう人って。意外とね出にくいというか、もういないんですよねそういう人って。
そうか、じゃあ広志、
やっぱり難しいんですよ。
ということは広志さんはそういう中では稀有な存在の一人になってるわけですね、実のところを言えば。
ちょっと分かんないですけどね、まだ分かんないですけど、とにかく多分もう一回出るというのはなかなか難しい世界だと思いますね。
広志さんが知ってる限りで、広志さんと同じように、広志さんほど売れなかったけれども、脚光浴びた人で、今連絡途絶、全く何やってるか分かんないって人結構いるってことですね。
ほとんどそうじゃないですか今の人。そのテレビ出てる出てないという評価だけで、考えたら、
何やってると思います。
いや、みんな活動してると思いますよ。お笑いライブやってたりとか、それなりに仕事とかもしてると思いますけど。
なるほどね。お金の稼ぎの額はだいぶ変わってるってことですよね。
だからそこら辺も分かんないですよね。テレビ出てる時よりも稼いでる人もいるだろうし。
あ、なるほど。生き方ですね。
そうなんですよね。
結
局テレビ出てるか出てないかで、なんだろうな、見るというのは間違いだ評価になるんで。
今意外な言葉が聞けたんですが、広志ですのこの本の中を見ると、なんかテレビに出てる時はチヤホヤして、世の中はテレビに出てるってだけで笑ってくれたり、喝采を送ってくれるけれども、テレビにひとたび出なくなると世の中冷たくなって、それは家族でさえそうであるというようなことがちらっとあるわけですが、
おそらくあれのことだと思うんですけども、近所のおばさんから、お宅の息子さん最近テレビ見ませんねって親が言われるんだって俺に、言ったっていうのかな、家族はやっぱり優しいですけど。
そうですか、
家族だけはね、
ご近所はやっぱりそういう目で。
ご近所はそうですね、
なんとなく同じ店に行きたくなくなるみたいな感じはある。
あるでしょ。だからそれが身内にまで迷惑かけてるっていう状態になってますけど。
あ、でそういうことも全て吹っ切って、新生広志で行くという3月からの方針がどうも具体化しつつある今日ということで、今気分は相当いいんじゃないですか。
いや、でも吹っ切ったって言っても吹っ切ったふりをしてるだけなので、
あ
んまり分かんないですね。吹っ切ったふりをして自分をごまかしてやってるので分かんないですね、どうなるかは。
今39歳、
はい、
45歳は何やってますかね。
そうなんですよ、もう怖いですよね生きるって。なんか
怖いですか。
僕ね、生きるって大変だなっていうのをひどく思いますね。 もうちょっとこういうなんかこういう話しても大丈夫な感じなんで、勝手にそういう感じを受け取ってるんですけど、生きるって大変だなと思いますよ僕本当に、みんな、だからやっぱ将来のこととかね、45になった時のこととかって、分かんないですもんね、どうなってるか、いろんなことが怖いですよもう。
まあ、だからね、先のこと考えるとみんな不安みたいですよね、結局死ぬんですから。
そうなんですよ、そうなんですよ、
どんなに金があろうと何しようと、
そうなんですよ、
これ
ってどんな偉い人でも、どんなお金持ちでも、分かんないまま死んでいくんですもんね、何が正解かっていうのは分かんないんですよ、
死ぬ
間際まで。
せいぜい100ですよ生きて。
そうでしょ、死ぬってなんだよっていう、考えられないですもん。
そうですよ、それから比べたらその2年間テレビで、あの踊って回って、面白くおかしく過ごした、まあ大変だったんですけども、いい思い出じゃないですか。
そうですね、一応希望でしたから、
そうですね、でそれで貯蓄もできて、でその後なんかね、ゆったり暮らせたし、でまた戻ろうと思うと、手差し伸ばしてくれて、こういう本もできるし、芝居にも今出てるし、でバンド活動はできてるし、なんか今は少なくとも
今はね、でもこの今っていうのも、これが今この状態が来るっていうのは分かんなかったわけですか、その5年間っていうのは。
分かんない、
一生そのままずっと僕は家にいて死んでいくのかなっていう思いで生きてましたから
当時はね、
まさかもう一回本を出したりとか、まさかこうやってラジオに呼ばれたりとかっていうのは、微塵ももう思ってなかったですから、その絶望感は凄まじいですよね、その5年間っていうのは。
まさか死のうと思ったりはしなかった。
いや、ありましたよ、もうその正直もう言うと
あった、
それぐらい結構追い込まれたりとかするので、
ええ、
まさか自分がそんな風に思うとは思ってなかったので、
そうです
か、だから生きるって大変だなっていう。
大変なんですね、まあでもそういうことも、ひろしですという本の中には垣間見られて実に興味深い。でこれからも見ていきたい。
もうお笑いの本じゃなくなってきますね、この流れの話だとね。
そうですね、
これを愉快に書いてるので、
はい、なかなか落ち込んだ時に読むといいかもしれない。
そうですね、
ぜひお読みください。
そんな感じでお願いします。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
オンザウェイジャーナル。